フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
フリーダムチンパンジーのジョンだ。
むちゃくちゃ太い声で。はい。
はい。ということでね、今日もジョン君いないので、防災会をしようと思います。
はい。
8月8日に、
はい、
マグニチュード 7.1、最大震度6弱っていうね、揺れがありましたが、宮崎県のね、日向灘を震源する地震を受けて、気象庁は南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意っていうのを初めて発令しましたね。
うん。はい。
で、15日に解除されたんだけど。
はい。
ちょうどね、連休も重なったりして、結構、世の中では、話題になったんですが。
うんうんうん。
まあ、監視領域内において、モーメントマグニチュードが 7.0 以上の地震が発生したというふうに評価されて。
うん。
発令されたんだけど。
それは、つまり、うん、で、危ないところで大きな地震が起きたよっていう意味ですか？
もう、だから南海トラフに直接関わってる部分が、
うん、うん、うん。
まあ破断したよっていうことでね。
うんうんうん。
で、これが 8.0 以上になると、巨大地震警戒っていうもっと厳しい情報が発令されるんだけど。
うん。
まあでもまあ結構みんな、おおっと思ったよね。
いや、だいぶね。
結局何も起きなかったとはいえね。うん、で、まあやはりというか、水はかなり売れてたし。
うんうん。
まあ売れてたってことは、まあ、ね、そもそも備えてなかった人も多かったっていうのが露呈したんだけど。
まあその通りで。うん。
まあプラス今回ね、備えなきゃいけないと思って、備えてあるよねと思って水を見てみたらちょうど期限切れてたとかね、いう人も多かったみたい。まあ依然せよね、被災した方にはね、申し訳ないけど、まあ全体的には良い教訓になったなっていう気はするんだけど。
教訓と言いますか、あれですかね。振り返る機会になりましたね、はい。
そう。あえて厳しく言わせてもらったら、南海トラフ地震のね、被災地となりうる土地に住んで いながらも、
うん、
今まで全く備えてなかったっていう人はね、うん、たくさんいらっしゃったんで。
もうまさにその代表格。
まあ実際にね、ことが起きた時には確実に後悔すると思いますんでね、うん、ぜひ備えていただきたいなと思うんですけど。うん、
はい。
で、まあちょっと話変わるんですけど、まあ今までね、飲み水とか食べ物の話してきたんだけど。
うん。うん。
人間はね、やっぱり食べたら出す生き物ですよね。
そうですね。はい。循環しなきゃいけないね。
トイレのお話をしようと思います。
はい。
で、皆さんというかね、県もだけど、簡易トイレは持ってますか？
買いました。
あ、買った。
はい、8月のあの地震を受けまして。もう、急いで。
このトイレ系もね、すっごく売れたみたいね、今回ね。
はい。
うん、やっぱりテレビでもね、だいぶ言われてね、今回は。トイレ大事だっていうのにね。
はい。
うん、で、携帯トイレっていうのはどういうものかというと、まあ、実際に腰掛けられる便器の部分ね。
うんうん、
便器、便座の部分と、それに使う防臭性のあるビニール袋とか、汚物の凝固剤といった消耗剤の二つに分けられるんだけど、
うんうん、
で、携帯トイレっていうのはいわゆる便器に設置して使用するタイプのトイレのことだね。
うんうんうん。
うん、だから既存のトイレを利用するってことになるんだけど、
はい。
で、袋の中に排泄して、吸水シートとかね、凝固剤で大小便を吸収、凝固させるんだけど、
うんうん、
上下水道ね、壊れていても、水洗トイレがね、使用できない時でもね、便座に取り付ければすぐ使用できるんで。
うんうん。
まあ、自宅がね、被災してないことが大前提だけど、使い慣れたね、トイレルーム使えるんで、やっぱり安心なんだよね。
うんうん。
で、まあ、一方、いくつかの注意点があるんだけど。
はい。
まあ、やっぱりちゃんとしたものを買うってことね。安物をいっぱい売ってるんだけど、やっぱり高いものほどしっかりしてるんで。
うんうんうん、はい。
安いやつだと、一定期間保存したら液体に戻ってしまったりとか、
うん。
匂いがひどかったりとかね。
うん、うん。
うん。だから、いい袋がついてるやつとかね、いい凝固剤が入ってるものを買った方がいいんだけど。
はい。
あと、取り付け方なんだけど、結構テレビでもね、こうやって取り付けるんですよって実践してる映像が出たりするんだけど。
はい。
よくあるのが、水の、溜まっているトイレに、いきなりそれを設置してる人が多いんだけど、そういう画像がよく見るんだけどね。はい、そうすると、取り外すときにやっぱり水がひっついちゃうじゃん。濡れちゃうじゃん。
そうだよね。そう思う。うん。
うん。だからやっぱり最初にまず45リットル程度のポリ袋を便器に被せてから、で、その上に 携帯トイレを取り付けた方がいいんだよね。
あ、なるほど。まず、まあこうすればね、下の層をね、水と、はい、遮るためのものをつけると、
うん。そう。この水って何のためにあるかというと、下水の匂いを止めるためにあるんで。
はい。あ、なるほど。抜いちゃうと困るわけですね。
そう。なくなっちゃうと、今度そこから匂いが上がってくるから。
うおぉ。
だから、まあ、そこにね、まず、蒸発したら水も足さないといけないし。
うん、うん、うん。
大きめのね、袋に水を入れて、口を縛ってそこに、流れない程度のね、大きさのものを、ドンと、その水の上に置いてね。
うん、うん、うん。
で、蓋をしてしまうっていうのも一つの手だね。
うん、なるほど。
そうすると、乾きにくいし。
そうだよね。そっちの方がいいかもしれないですよね。う
ん、もし乾いても、そのね、水袋でなんとか止めれるということでね。
うん。
で、また処分の仕方もあるんだけど。
はいはい。
やっぱり数日間とかもっと長いと数ヶ月ね、ずっと自分で使ったその携帯トイレをね、保管する羽目になるんで。
うんうん。
まあ大小便だからね、すごい匂いがするから。
そうですね。
うん。だから直射日光が当たるとよりね、それが発酵が進んじゃうんで。
うん。
蓋付きの入れ物とかね、入れて、ベランダとか庭とか、そういう生活空間とはやっぱり切り離した場所に。保管することが大事なんだけど。
うんうん。
で、また重たいしね。水分が多いから。
そうだよね。
捨てるときも大変。
置けると大変だしね。
うん。だからキャリーがついてるやつとかね、が一番理想なんだけど、大きくてね。
うん。うんうん、
なかなか難しいけどね。
うん。
僕はアウトドア用のね、でっかいケースをいくつも持ってるんで、それを空にして中に捨てようかなとは思ってるんだけど。
うんうんうん。
うん。で、トイレ、まずどのぐらい用意するかってなんだけど。
はい。
とりあえず、避難生活を送る日数、人数。ね、それから、一人当たりのね、一日当たりの排泄回数とか。
うん。
その辺計算しないといけないんだけど、まあ、単純に人数かける排泄回数、かける避難日数っていう計算式で。
うん、うん。
まあ、必要数はね、導き出すことができますが。
一日一回、みたいな感じでしょうか。
一日あたりの平均的なトイレの使用回数の目安は5から6回。
あ、いた、まあ、
避難日数に関してはね、国が定める防災基本計画っていう中では、最低3日、推奨1週間っていうふうに言われてます。
うん。
うん。で、1週間だとすると、まあ4人家族だったら 4×5×7。
うん。
140回。
うわ。
これ1週間でね、たった1週間で、140回分のトイレが必要です。
あ、トイレ使ってるもんね。本当に。
はい。だから5人家族の県の家だったら175回だね。
そうだよね。
1週間で。こんなに行くって思うけど、行くんだよね。
このトイレシート、自分もちょっと言って買ったって言ったじゃないですか。
うん、うん。
それは30枚入りなんですけど、
うん、
1回あたりは7回分って書かれてますね。吸収量。
いいですね。
約7回分で書かれてますね。
まあ、当然、小便だとは思うけどね、もちろんね。
うん。
大便ではないと思うけど。
うん、なるほどね。
うん、それとも結構いいもの買ったね。
うん、一応ちゃんとしたものが。一番困るのがやっぱり、水って言われたけど、トイレももうそれと全く一緒で、めっちゃ困るというのを見たので。うん。
これ匂いがするからまためんどくさいんだよね。匂いしなければさ、まだいいんだけどね。
うん。まだ良かったかもしれないですけど。
Amazon で調べたらね、100回分の非常用トイレセットが、だいたい5280円から6980円っていう価格帯で売ってるんで。
うんうんうん。
まあちょっといいやつで7000円ぐらいするから、まあ、100回分だからね、県の家だったら、1万4000円ぐらい使ってもいいぐらいかな、うんうん、1週間だったら。
なるほどね。一応これ、7回分、1つにつき7回分が30万入ってるんですよ。
うん。
ということは、210回いけるって考えていいのかな。
だけど、大便ではないね。
ああ、なるほど。
うん。小便の量ですね。
一応。
大便してしまったら、そこの時点でもう、袋を閉じることになるから。
うん。
まあ、一人一枚っていうとこかな。一人一日分っていう感じかな。一枚で。
ああ、なるほどね。
うん。
そうなると、一日に5個とか出るわけですね。
そうですね。
5枚とか。あ、で、それでも30枚だったら、6日分は持つか。
6日分ぐらいかな。うん。
うん。うん。なるほど、なるほど。オッケーオッケー。なんとか、合格ではないけど、うん、ギリギリ、9大点。
ギリギリかな。
はい。
で、僕はホームセンターでね、購入した2ヶ月分のトイレセットと、
うん。
それから Amazon で買ったポータブルトイレ。これ折りたため式でガチャンと開けると、
うん。
トイレになるんだけど、これを、実家とマンションと2つ用意してます。
すご。
さらに小便用、小便できれば別にしたいから、
うん、
ペット用のね、犬用のおしっこ吸収シートと。これすごい安いんだよね、うん、犬用のやつって。安くていっぱい入ってるから、
これと、100円ショップにもあるね。
うん。
うん。
報酬袋を用意してますね。
はい、はいはい、すごい。うん、
さらにペットボトルの蓋に取り付けられるね、ロートが100均で売ってんだけど、
ネジ式で。
うん、ロート。
そういうことだよね。なかなか、使い勝手がね、うん、男性陣には大丈夫かもしれないですけど。
女性は難しいかもしれないけどね。うん、これ専用のやつも売ってるけど、うん、そういう女性が使う専用のやつも売ってるんだけどね。
あ、ロートもあるんだ、そういうのは。
うん。で、これで中身の空いた2リットルのペットボトルに溜めていくっていうつもりで買ってあるんだけど。
うん、なるほど。
正直吸わせるよりはゴミの量が相当減らせるから。
相当減るよね。うん。
液体のままの方がね。で、どっちみち飲み水で、減っていくからね。減って、また出すから、そこの出す部分をね、使おうかなと。で、トイレットペーパーもね、3倍巻きっていうタイプのやつをローリングストックしてるんだけど。
うんうんうん。
だから最近では6倍巻きなんてのもあって、結構昔よりスペースは取れなくなってるんで、トイレットペーパーもできるだけね、常に、ローリングストックで多め多めに持っといてほしいなというふうに思いますね。で、ここから本で読んだお話をしたいんですけど、加藤敦史さんっていう人の著で、トイレから始める防災ハンドブック、2024年2月発行、学芸出版社さんの本を参考にしておりますが、
はい。
で、まず地震発生直後ね、やっぱり下水道、上水道が破損することが高いんで、
うん、
もう揺れた瞬間からトイレは使用不可ですね。
ああ。
うん。
もうダメですね。はい。
でもタイミングってわかんないから、ちょうどトイレ行きたいかった時に揺れることもあるし。ということで、まず自分以外の人、家族がね、使わないように、うん、まあ、職場もそうだけど、まずレバー、うんうん、レバー式だったらもうレバーをね、すぐ固定しておくことがいいですね。ガムテープとかで、もう回せなく
ちゃ。そうだね。もうどっちに動いても流れちゃうもんね。
そう。ついついやってしまって、ついつい流しちゃうってことはあるんで。
絶対やると思う。100%
やる、うん。もしくは、
はい。
携帯トイレを使ってるにもかかわらず、
うん、
キュッてやってしまうこともあるんだって。慣れで、習慣で。トイレをしたらシュッと流しちゃうっていうね。
そうだよね。うんうんうん。
だから携帯トイレやってるのに水がジャーってなったらもったいないから。
うんうんうん。
うん。それからね、排水管ってだいたい震度5ぐらいでもう壊れる可能性はあるんだって。
震度 5? もうほぼダメですね。
何回トイレだったらまず6以上だからね。
まずダメですね。うんうん。
うん、それからまあ、便器そのものが割れるってこともあるんで。
うんうん。
うん。
ああ、そうなると悲惨ね。うん。
だからできれば便座もね、買っといてもらうといいなと思うんですけど。
はいはいはい。
まあ段ボールで作ろうとかいうこともできるけどね。DIY でね。うん、ただトイレ行きたい時にそれ作るわけにもいかないからね。うん。もう用意しとけば安心ですので。で、ね、で、あとマンションとかだと階下のね、壊れた排水管から漏れ出てね、天井とか部屋とか床に汚物が撒き散らされたっていう事例もあるし。
それありそう。
もう当然ね、後々訴訟問題になったりとかね。
うん。
で、普通に在宅避難できる部屋なのに、上の人がトイレしたせいで、天井からそれが漏れてきてね、在宅避難ができなくなったとかね、いう場合はもう、最悪生命にまで関わる犯罪行為って言ってもいいよね。
ねえ、でも上の人も悪気はないっていうね、この辛い。
ねえ。
うん。はい。
排便中に入れた場合、でも絶対流してダメ。
ああ、はい。むずいね、うん。
そう。
みんな流すだろうね。
うん、流すからね。まあ、大変です。で、まあ、断水したら、当然ね、断水してもダメだから、トイレの汚物を無理に流しちゃダメだし。
うん。
で、お風呂の水で流せばいいじゃんとか思うけど、これ全然流れないやって。
あ、そうなんだ。
うん、やっぱりかなりね、勢い良くないと流れないらしいんで。
あら。
で、まあ、排水管に詰まったりとかね。
あ。
で、まあ、あとは、なんといっても、トイレ、ゴミ収集車も来ないんで、基本的に。自宅に、ね、保管することだから、さっき言った箱はね、ぜひ用意してほしいですね。入れるための。
うんうん、
で、スイッチで流すタイプの最新式のトイレ。
あ、はいはい。
なんかはもう電気がね、停電してれば逆に流れないんだけど。
うん。
うん。でも電気来てる場合にやっぱりスイッチポンと押しちゃうからね、スイッチなんかも、やっぱり止めといた方がいいね。うん、
いやあ、そこの水流さないってめっちゃポイントだね。
ね。
超難しいね。もう普段の習慣とのバトルだからすごく難しいよね。うん、
ついやっちゃうっていうね。
間違いない。
日本トイレ研究所っていうとこが実施した調査では、 避難生活をね、自宅で送る場合に、トイレをどこでしますかっていうふうに質問したんだけど、
うんうん、
で、回答としては、
うん、
避難所のトイレを利用するが 22.9%。
はい。
公園や公衆トイレを利用するが 20%。
20.9%
ね、
うん。
それから外部から水を確保してその水で流すんだって人が 18.8%。コンビニでトイレを利用するっていうのが 13.7%。
マジで？そんな回答ある？
うん。屋外で用を足すっていう人が 6.8%。
え？
っていうことで合わせていくとね、基本的にね、85% ぐらいの人が、うん、自分家のトイレを使わないっていう選択をしてんだよね。
それもう、すごいね。85% が間違ってるということになるわけですよ。
そう、80% ぐらいの人が、80% 以上の人が、トイレは他人任せっていう状態。
うわー、やば。
備蓄してる災害用トイレを利用するという回答した人は 15.6% でした。
うお。よかった、トイレ買っといてよかった。
で、実際にはね、うん、避難所のトイレなんてすぐ設置されないんだよね。
うんうんうん。
だから避難所に行ってもまずトイレありません。
ありません。
地震すぐは。で、公衆トイレとかね、公園っていうのも、水が流れないんで、すぐ詰まります。うん、で、詰まった上にさらに、もう人はもう行ったらやっちゃうから。
そうそう、嘘、わかる。
重なって重なって溢れ出してっていう地獄みたいな状態になります。
学校のトイレとか聞くもんね。
うん。
も
う
地獄のような状態になる。
そう。で、さっき言ったね、外部から水持ってきたところで流れません。
うん、
で、コンビニはトイレはまず、使用禁止にします、大体。
うん、そりゃそうだよ。
で、屋外足せば当然、悪臭、それから感染症の原因なんだよね。
うん。
うん、ということでね、ほとんどの人が、こう回答してるんで。
うん。
うん、ものすごい人数の人が、困るっていうことになるね。
うん。びっくりしたね、その回答率。そんな、マジで。マジでと思った。
そう。もうあっという間にキャパオーバーね、
うん。そうだね。一瞬でキャパオーバー。一日目でキャパオーバーや
ね。そう。で、川とかでね、大小便すればいいじゃんって人もいるんだけど、当然仮の人がね、その水を飲むっていう可能性もあって、もうこれも犯罪行為ですね。飲み水を汚染するという。
いや、もう困った人たちでもそうするんだろうね。そうなるともう川の水も飲めんね。
そうだね。
飲めんてかはもともと飲まない。
飲みたくないけどね。
うん。
うん。それから。
ですけど。
地震が発生して3時間以内に 40% の人はトイレに行きます。
うわあ、まあそうわかる。それもわかる。
まず3時間。
うん。
ね。だからもう時間との戦い。もう職場もそうだけど、
うん。
揺れたらすぐトイレに走っていくぐらいの勢いだよね。で、使えなくすると。
うん、そうだよね。もう使えなくしなきゃいけないよね。
うん。
まあまあでも、それでもされるんだけどね。
そうだね。
もう間違いなく。うん、間違いない。
でも、当然地震起きたらね、まず自分の命を守って、
はい。
家族がいれば安否確認をした後に、自宅が安全ならとどまって、危険なら、安全な場所にすぐ避難すると、いうのが、まあ当然の行動なんだけど、
うん
うん、もう、その後が大変なんだよね。避難所にもし行った場合には、もう、避難者の誘導とかね、場所の確保とか、水、食料の IQ なんかでもう人が、ごった返してるというか、もう奔走してるんだよね。
そうだよね、そう思う。もう場所取りだよね、
うん。もちろんこれ全部大事なんだけど、同じぐらいね、本当は重要なんだけど、忘れがちなのがトイレ対応なんだよね。
そうだね。
だから全くトイレ用意してませんとかね。もうすでに誰かがもうやっちゃってるとかね。
うん、
やっちゃってて流れてないというふうになったら、もうその悪臭はずっと続きますんで、うん。で、だ
い
たい3時間以内にトイレに行きたくなった人っていうのが熊本地震で調査されたんだけど、
うん。
3時間以内にトイレに行きたくなった人が 38.5%。6時間以内だったと 72.9% と。
そりゃそう。
だから6時間以内でもう大混乱。7割の人がね、水も飲まず、食事も取ってないくってもやっぱりトイレに行きたくなるんだよね。
そうだよね。うん。
うん。だからまあこんな大混乱の中でね、食料のことまず、水とか食料をどうしようってまず考えるんだけど。
うん。
まずそれより先にトイレっていう感じかな。
そうだよね。うん。それはもうすごく同感しますね。
で、まあ、トイレ行くときってさ、いちいち誰かに、ちょっとトイレ行ってきますって、わざわざ申告はしないよね。
うん。
基本的に、おのおのがね、便意や尿意を催したらもう、誰にも言わず勝手にトイレ行っちゃうんで。
うんうんうんうん。
あと、体調崩した人が嘔吐するっていう場合もあるんだけど。
う
だから誰がどのタイミングで行くか分かんないから、
うん、
停電してて、あと断水してたっていう場合でも、うん、何も考えずに排泄しちゃうんだよね。
うんうん。そう
だね、だからもう先に携帯トイレがすでに取り付けてあればね、
うん、
災害時のトイレ対応だっていうふうに気づくんだけど、
うん。
うん。だからもうこの辺はね、避難所なんかではすぐね、ポスター貼ったり、
うんうん、
あと全体に周知しないといけないんだけど。
そうだね。
うん。もう、それをちょっとでも遅れたらね、使われてアウトっていうことになるんで。だから家族にもね、ぜひ周知しといてください。揺れたらトイレ使うなと。
ああ、なる
ほど。うん、してる最中でも流すなと。
流すなと。そうですね。これ、うん、そう。家族に周知しなきゃいけないよね。それ大切。うん、ほんとそれ。もう。みんなに言っとかなきゃ。
うん、水がなかったら水洗トイレが使えないって誰でも知ってることなんだけど。
うん、うん。いや、もう絶対癖でやる。絶対
やるね。何しろ、まあ、自信しかない。めちゃくちゃ便利なシステムだからね。うん、目の前のね、大小便っていう汚いもんがさ、一瞬で流さってくれるっていう素晴らしい機械なんだけど、うん、トイレってのは。うん、もうこれがね、水がないだけでもうアウトだから、もしくは流れる先がないとね。
そうだね。
うん。本当に大変です、トイレは。
いや、でも本当そう思った。うん、実際にこっちがね、入れるかもしれないってなった時に。
うん。
あ、で、実際に考えたら、あ、トイレ、マジトイレと思った。
本当そうね。
うん、トイレと水も急いでやっぱり手配して。
うん。
で、もう、当日、こっち、僕は静岡に住んでますけど、うん、もう、会社の帰りにあるドラッグストアとかに買いに行ったらもう、大きな水、2リットルの水は全部なくなってんだよね。
うん。
もうすべてなくなってて、びっくりして。で、もちろん、大きな、カップヌードル。
うん。
カップ麺とか、即席麺系のやつがもう、がっつりなくなってて。
うん。
もう、なかなか大変でした。
ね。
はい。もう本当に、ああ、やっぱりみんなやっぱり備えてなかったっていうのね。
そうだね。
あと一週間以内に来るかもしれないって言われた時の、実際に自分がシミュレートした時に、やっぱり家にあるものが全然足りないんだよね。うん、
足りないね。
全然足りない。で、佐藤くんの、前言ってた水編のやつで、
うん。
もう水いっぱいあるつもりだったんだけど、実際には二日分ぐらい。
うん、そういうやつがない。あっという間に枯渇。
そう、あっという間だなってね、分かって。で、ペットボトルに装着して浄水できるタイプのやつ。
うん。
携帯用浄水器で2リットルのね、やつとかにこうつけて、うん、それの川の水とかで飲めるようにするやつ、
うん、
あれも買って、
うん、
で、あれが確か300リッターだったかな、すごい持つんだよね。
うんうん。
で、とりあえずそれで対応しようと思って。
うん。で、その川にトイレやるやつがいるからね。
そうだって、それ今聞いたらね、川の水やべってやる。なんで、お風呂の水をね、なるべく捨てないようにって言ったけど、1週間も守ってくれなかったかな。
だよね。難しいよね、それもね。
うん、うん、もうね、普通に日常に戻ったらやっぱりもう、残さないよね。
うん、残さないね。うちもそうだった。うん。
やっぱそうだよね。その
1週間だけだった。うん。
そんなことよりね、清潔の方が大切だと。
普段、そのためにね、普段を犠牲するのどうなんっていう思っちゃうだよね。
そうそうそう。
うん、
普段のね、生活で逆に不衛生にして、地震の前にダメになるわ、みたいな。そうでした。
そうね、
で、じゃあ、そうそう、僕の方カートリッジ結局500リットルできるみたいですね。
あ、本当。
カートリッジ一つで500リットル。
うん、いいもんですね。まあ、あと汚れ方によるよね。
そう、汚れ方にね、やっぱりこれはね、うん、だいぶいい方だと思うんでね。
そうね。
実際は。でもまあ、最悪その川の水、湖の水、風呂の残り湯とか、雨水とか、うん、そういったトイレのタンク水。
うんうん。
そう、トイレのタンク水も飲み水にできるんだよね。溜まってるやつはね。
まあ、溜まったやつはね。あんまり、うん、まあ、手を洗うタイプだったら、綺麗ではないけどね。
うん。ほんと、うん。タンクの方のやつね。タンクの方のやつだったら、はい。
上に、水流れる、手で洗うタイプもあるじゃん。
うん。
手を洗った水が入ってるからね。決して綺麗ではないんだけど。
ね、うん、決して綺麗だ。まあ、でもお風呂の水ぐらいの汚さかな。
まあ、風呂より、うん、まあ、風呂はだいぶマシだけど、そういう意味では。
あ、マシなんだ、あれね。
うん、だいぶマシ。
そう。
で、まあ、その、
うん。
お風呂に溜めてる水分ぐらいは余裕でトイレ行っちゃうわけよ。
そうだね。
ゾッとするよね。あれは全部尿だよ。
うん、そうだよね。恐ろしい量だよね。
量だね。 で、ちなみに東日本大震災で被災した地方公共団体へのアンケート調査では、は
い、
上下水道の復旧に要した日数は平均35日でした。
あ、それまでトイレは
使えませんでした。
うわっほ
ー。1ヶ月です。さっき1週間って言ったけど、あれは、
うん
うん、最低このぐらい持っといてっていうレベル。
あー、なるほど。今のもトイレ足りんかった。
うん。で、さらにね、南海トラフの場合は、その数倍、数十倍の時間がかかってもおかしくないんで、だから僕は2ヶ月用意してるけど、これでもまだ足りないなと思ってる。
あ、そっか。すげえな。そう、でも、これはね、難しいっすね。本当マジで。難しくはないか。
さらに東日本大震災で被災した地方自治体に仮設トイレが避難所に行き渡るまでに要した日数を尋ねたところ、
うん、
3日以内に準備できたっていうのは 34%。
そんなにあったんだ。うん。
うん。1ヶ月以上かかったっていうのが 14%。
うわ、来た
最長で65日っていう回答もありました。ということで、まあ、とりあえずね、2ヶ月用意しときたいっていうのは、この、東日本大震災レベルのお話ね。ちなみに10倍規模で来ますんで、南海トラフの場合は。
はいはい。
はい。
そうっすね。2
ヶ月の10倍ってことはね、20ヶ月。もう無理だ。
20ヶ月はないじゃん、2ヶ月。
2ヶ月かかったっていう、東日本大震災で2ヶ月だよ。う
ん、え？本当に？
うん。避難所に2ヶ月、65日かかったっていう回答があるんだから、うん、実際にね。
ああ、そうだね。
うん。
そうなるとそうだよね。
早くて3日。
うん。人口の多さで考えたらとんでもないもんな。
ともくん、仮設トイレの搬送には当然トラックが使われるわけで。
はい。ああ、来れないね。うん。
道路がもう正常じゃないと、もう全然持ってこれないんだよね、鼻から。
確かに。
うん。で、まあ、さらに大規模になってくるとね、仮設トイレ自体がまず足りないと。
そうだよね。
そもそも足りません。
まだ少し都市部でね、浜松だから大丈夫、車社会だし、道路も大きいし、と思ったら、まず津波みたいなのが来てたら、まずその道路自体がもう全てほぼダメになるっていう。
そう。
パターンがあるっていうことだもんね。
うん。
いや、これは恐ろしいっすね。
恐ろしいよ。当然もう我慢するもんでもないし、我慢するとね、体にも良くないしね。
うん、できるものでもないしね。
うん。
実際ね、長い間我慢できるものじゃないし。
うん。エコノミークラス症候群なんだけど、
うん。
結局トイレに行きたくないから水を飲まない。水を飲まないから水分が足りなくて、はいはい、結果的にね、血栓ができると。
うん。
だからトイレが衛生状態が悪いとか、トイレ自体がないとか、いう状況のせいで、死に至った方もいっぱいいらっしゃるんで。
そうなの？
うん。特に車中泊する人は特にね、エコノミークラス症候群になりやすいんだけどね。
そうだね。
車中泊する方もやっぱりトイレを我慢してたと。いう人が多くて。
いやー。
まあ、実際にそのトイレを我慢したせいで亡くなったんだろうっていうね、いうふうに研究されてる、実例もありますんで。
ええー。我慢頑張りすぎて、亡くなってしまうんだ。
そうなんです。なんで、まあ、ともかく、携帯トイレも大事なんだけど、その後どうするかってなるとね、うん、コンポストトイレを自分で作るっていうのが一つの正解かなというふうに最近思ってるかな。
なるほど。椅子に穴開けて作るやつですか。
う
ん、
そうそう。椅子でもいいし、まあ地中にね、例えば衣装ケース埋めるとか、でも全然使えるんだけど、
うん。
うん。これ要はエコパワーチップっていう専門のチップを入れるのが一番いいんだけど、で、便をね、分解させると。いうのはいいんだけど、まあ、他にもね、山とかね、畑の黒っぽくてサラサラした土とか、
うん。
あと、売ってる腐葉土とかね、ピートモスとか、おがくず、あと精米機でタダでもらえる米ぬかとかね、あと、木くずとか、乾かしたコーヒー豆のカスとか、そういうのも代用できるんで、こういうものと、まあ、要するにうんちを混ぜて、発酵させると、分解してくれますんで、微生物が。
すごいね、うん。
素晴らしい。
なの、自然の力にね、最終的には、
うん。普通に売ってますんで、ピートモスとか、そういうものも。ピートモスってのはね、鉱山とかね、涼しい気候の沼地とか、湿地に生えた植物が積み重なって、炭泥化したものなんだけど。
うん。
まあ、天然のね、有機質土壌改良剤になるんだけど、これぜひね、買っといてもらったら、一袋。
はい。
うん。
なるほど。
で、衣装ケースに、うん、貯めていくとね。
入れて。
で、攪拌すると。
ああ、す
で、用を足した蓋をするっていうね。
当たり前だけど、やっぱりリアルにサバイバルだよね。
うん。やっぱり虫が出たりとかするけどね。で、水分多すぎるとダメなんで、
うん。
下痢とかしてる場合はできなかったりとかね。あと、尿は別にした方がいい。分離した方がいいんだけどね。
ああ、そうね。難しいよね。
一緒に言われたなか難しい。
だいぶ厳しいね。
うん。けど、これがあると、もうほとんど土に帰っていくから。
ああ、なるほど。
うん。すごい長期間使えるんで。
うん。
このピートモス。僕も、うちは、実家なんかはね、園芸やってるんで、ピートモスがあったりするんだけど、土とかね。あと、普通に庭があるから庭に穴を掘ってとかね。
うん。
庭でトイレを作ることはできるんだけど。
うん。
なかなかね、マンション暮らしの方がなるとね、僕も、マンション、うん、本来マンション済みなんで。
うん、そうなんですよね。
そこでこういうのを作るのはなかなか難しいんですが、まあ、売ってもいるんだけどね、専用のものが。
うん。
うん。結構お値段します、これは。
します、しますか。
うん。エコクリーンっていうね、ブランド名で、
うん、うん。
売られてますけど、これ基本セットで 31,900 円します。ただ、これ1個あるだけで、ずっとうんち、分解してくれて安心と思うと、めちゃくちゃ安心料としては安いんだよね。
確かに、安いよね。ちょっと見方をね。
そう、変えれば。数ヶ月でも全然いける。31,900 円。これも売れまくっててね。売れまくってて、今調べたら残り3点とかなってるから。
あ、すげえ大人気じゃないですか。
大人気ですね。
ああ、でも、そうだね。あった方がいいよね。
ちなみにこれ当然生ゴミもこれ普段使えますんで。
ああ、なるほど。
うん。だから生ゴミの分解用として買っておいて、非常時には大便をそこで分解すると。
ああ。
いうふうに考えたら、ね、ゴミも減らせるし。
そうだよね。
うん。奥さんもね、説得しやすいんじゃないかなっていう。
園芸的な庭がないといかないか。
いや、もうだからこれは便座ぐらいの大きさで、座って、うん、で、用を足したら、ハンドルが横についてて、それを回すと攪拌できるんだよね。攪拌することが大事なんだよね、その中の土とね、土とかピートモスとかと。
うん。混ぜないとね、
いかんよね。で、で、最近頑張ってもらうっていうことなんで。この、混ぜるのがね、自分でやると超苦痛なんだって、やっぱ臭くてね。
あははは。いや、もう間違いない。うん。
うん、すぐ蓋パンと閉めて、攪拌したらね、いけるんで。
うん。
ゴミとしては、ね、お尻拭いた紙ぐらいしかゴミ出ないし。
いやいや買うか、マンション置いとくか。
ね、あとは、ま、そのね、トイレットペーパーもね、大事に使ってほしいんで、指にね、3巻きぐらい、ね、小指と親指以外のね、3本にね、3巻きぐらいして、で、ゴシゴシするんじゃなくて、5秒ぐらい押さえる。っていう、拭き方が一番、効率よく取れるんだって、汚れが。あともう現代人はやっぱりウォシュレットに慣れてるから、お尻洗いたいよね。
うん。まあそういう方が多い。自分は大丈夫慣れてないですけど、ね、そういう方多いと思う、本当に。
ここもやっぱり水が必要なんで、うん、本当はもうね、ウォシュレットつかなくてもいいんだけど、ビデとかはね、やっぱり女性の場合は、衛生、ね、やっぱり綺麗にしてた方がいいんで。
うん。
まあペットボトルの中に水を溜めて、柔らかいやつあるじゃん、ペットボトルでもね。
うん。うん、あるね。うん。
で、キャップを閉めて、キャップのね、下の辺に、本体のとこに、キリでちっちゃく穴開けて、押し出せばね、ピューと水出ますんで。
うん。
うん。そういうのを使って、お尻洗うとか、あと、最悪、ビニ袋に水入れて、穴開けるとかね。そういう感じで、やっぱり、うん、うん。
簡易的に自分で作ってね。
女性のビデオは必要だと思う。
貴重な水ではありますが、使ってね。
うん、まあ、男はね、しなくてもいいと思うけど。
でも、ウォシュレット。
うん。女性はぜひ。
そうね。
うん。
ウォシュレットしたら、排気水の量が増えてしまうわけですよね、でもね。
そうですね。
なかなかちょっとみんな気使ってしまうかもしれんね。うん、
だから男は我慢しよう。
うん、
本来いらないから。
みんなウォって思うじゃん。
うん。でも女性はもうね、やっぱり必要なんでね。うん。
うん、
そういう、いろいろ工夫していただいて。ということでね、今回トイレのお話しましたが。
はい。
はい。本当に大変なんで。
本当に。一番困るっていう。
困る。本当に困る。
いやね、命の次に大変なことが、まあ水ももちろん当たり前ですけど。
そう。まあ食べたら出るし、やっぱり不衛生にすると、結果的に感染症が拡大したりとか。
うんうん。
ね、我慢したら我慢したで命に関わるってことなんで。
うん。
ね、ぜひ携帯トイレを買っておいて安心しましょうというお話でした。
水とトイレ。はい、この重要性ですね。はい。
だね、もう繋がってるんでね、食料、水とトイレがね。
そうですね。
備蓄はだいぶ進んできたけど、やっぱりトイレはね、さっきアンケートでもあったけど、めちゃくちゃ少ないんで、うん、みんな人頼みだから。
そうだね。
人頼みだけど、ご飯を我慢するとか水飲むのはね、ある程度我慢できるけど、トイレを我慢する方がよっぽど辛いからね。
うん。うん、本当にそう思う。で、結果的にまた我慢できないんだよね。
そう。
どうしようもない。
結局、街中に、糞尿が広がるという、
うん。そうだね。
ね。地獄が待ってますんで。
そうですね。地獄絵図が待ってる。そうならないようにね。
うん。できるだけみんなに備えてほしいというところですね。うん、自分だけやっててもね、周りが汚かったらもうどうもならんからね。
そうだね。
うん。あんまりね。あ、まあ、まあ当然穴掘って使うっていうこともできるんですけど、地中に埋めるとかね。
うんうんうん。
うん。それも限界ありますんでね。はい。
ね、
備えてほしいというお話でした。
はい。
それではまた、さよなら。
さよなら。
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださり、ありがとうございます。この番組では、お便りをお待ちしております。ツイッターにて、ハッシュタグにカタカナで、フリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス、freedom.chimpanzee@gmail.com、freedom.chimpanzee@gmail.com まで、ご意見、ご感想、お待ちしております。
恐ろしいね。
トイレの恐ろしいね。でもまあ一番いいと本当そう。シミュレートしたら本当に大切だってね、よくわかる。
いや、普段がどんだけ快適だって話だよね。
本当そう。
ね、水流したらね、あっという間流れる。ウォシュレットで清潔でね。最高だよ、トイレは本当。素晴らしい発明。うん